日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の中田美香です。時代の変化も乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組日本長寿企業、2011年6月に放送した内容の番外編。番組内でご紹介できなかった貴重なトーク内容をたっぷりとご紹介します。今回取材をさせていただいたのは明治41年、1908年に創業、カミソリを代表とする刃物、そしてキッチン道具、ビューティーケア用品などを製造販売する貝印株式会社。お話をお伺いしたのは3代目社長の遠藤浩二さんです。1週目の今日は貝印の創業のエピソード、そして現在取り扱っていらっしゃる商品についてお伺いしました。
日本長寿企業、
本社の歴史を教えてください。
はい、当社はですね、1908年ですね、明治41年ですけれども、岐阜県の関市で、創業したということです。で、初代の遠藤西次郎ですね、私から言いますと祖父になるんですけれども、ポケットナイフの製造から始めたというのが始まりになります。で、岐阜県の関市っていうのはですね、ご案内かもしれませんけど、関の孫六といいましてね、刀鍛冶で有名なところで、鎌倉時代の末期に刀匠が移り住んできて、それからその刀作りが始まったということで、今でも刃物の一大産地というところで、そこからうちが始まったということになります。
ポケットナイフ、当時のポケットナイフっていうのはやはり斬新なものだったんですか？
そうですね、やはり肥後守だとか、そういった小さな小刀っていうんでしょうかね、包丁だとか、そういったものから関の刃物っていうのは始まったんですけど、やはり輸出をするということで、アメリカだとかそういったところ向けにですね、ポケットナイフっていうのは非常にこう有力な商品だったので、それに目をつけて創業者がポケットナイフを作り始めたということになります。
海外の方でも小さいナイフっていうのは当初からあったんですか？
そうですね、やっぱり折り込みのナイフっていうのは、これはやっぱりポケットナイフっていうのはアメリカだとかそういったところが発祥で、ジェントルメンズナイフって言いましょうかね、ということで持ち歩くっていうのが海外では結構そういう風習なので、昔からそのポケットナイフっていうのは海外では需要があったということですね。
そしてもちろん御社の代表的な商品であるカミソリ、ここの販売製造に至った経緯というのは？
そうですね、これは初代の遠藤西次郎がですね、当時ドイツ人の方がですね、神戸の方でカミソリの工場を経営しておられたんですけど、ある理由でですね、本国へ帰らなきゃいけないということがありまして、で、初代の遠藤西次郎がですね、もう一人の方と共同出資をして、そのドイツ人の工場にあった機械やなんかをですね買い取りまして、それでカミソリの製造を始めたというのがカミソリの製造の始まりなんです。
当初は皆さんヒゲを剃るっていうのはどういうものを使ってらしたんですかね？
カミソリ自身はですね、非常に歴史の古いもので、昔はだからもう石器だとかそういう貝だとか、そういったものでこうやってたんですけど、昔床屋さんでこう使うカミソリありますよね。だから替え刃式ではなくて包丁みたいな形で、それを研いで半永久的に使うというのがカミソリの前の形という形ですね。で、1900年の初めに、我々の競合ではありますけども、ジレットさん、ジレットの創業者のキング・シー・ジレットさんっていうのが替え刃式のこのカミソリっていうのを発明されて始めたっていうのが、カミソリの始まりということになりますけど、
変えれば何度でも使える。
そうですね、ホルダーがあって刃だけ変えれば使えるということですね。
画期的ですね。
そうですね、
創業された西次郎さんというのは社長のおじい様にあたる方ということなんですが、どういう方だったんでしょうか？
非常にですね、やっぱり職人さんというのか、ポケットナイフからですね、そういう刃物にこう目をつけたというその起点が効くといいましょうかね、そういうことでその発明にも非常に興味があったということで、事業家だったですよね。で、背の小さい人だというふうに、私が3歳の時に亡くなりましたから、私はあんまりその祖父の記憶はないんですけれども、 非常にこの頑固な厳格なそういうあの人だったっていうふうに私も聞いてますけども。
でちょっと小柄なかった。
そうです、小柄だったですね。で眉毛が太くてですね、非常にこうなんて言いましょうか、昔のまあハンサムだったっていうのは聞いてますけどね。
社長でも長身でらっしゃ
い、いやそんな高くはないですけど、まあ、あの祖父は非常に小さかった、まあ、150センチ台ぐらいだったんじゃないですか、60なかったというふうに聞いてますけどね。
まあ、今や御社はもうカミソリのみならず、ポケットナイフのみならず、生活にまつわるさまざまなものを取り扱ってらっしゃいますけれども、そういったところに至る経緯っていうのは。
そうですね、私どもやっぱりあの、まあ、創業はですね、ポケットナイフだとか、まあ、刃物ですね。で先ほどお話したように岐阜県の関市というのは刃物の産地なんで、我々のやっぱりあの中心の技術といいましょうかね、そういったものは刃物なんですけども、刃物だけではなかなか生活提案というのはなかなかできないわけですよね。で我々そのもちろん刃物は自社工場で作っておりますけども、昭和30年代の後半からですね40年代にかけて海外への輸出だとか、それから国内でもですね、いわゆるスーパーさんの台頭といいましょうかね、スーパーさんという業態が出てきた時にですね、刃物だけではなかなかそのライフスタイルの提案ができないということで、刃物を中心にして例えば生活するため の, その調理用品だとか美少用品といっておしゃれ、お化粧にまつわるいろんな道具だとか、そういったものを総合的に提案するためには刃物だけではやっぱりあの品不足といいましょうかね、品ぞれが成り立たないということなんで、それでだんだんだんだんアイテムを増やしていって、まあ、今は約1万アイテムぐらいになってきたということなんですけども、
アイテムをだんだんだんだん増やすっていうのもすごい労力ですよね。
そうですね、まあ、これはあの私どもだけではできませんので、やっぱり協力工場さんの、まあ、協力に基づいていろんな商品を、まあ、作っていくということですけども、やはりそのお得意先である、まあ、スーパーさんをはじめですね、小売業さん、それからまあ実際の消費者の皆さんからですね、どういった商品が欲しいかというアイデアをいただいて、うちが企画をして、まあ、製造販売をしていくということで、まあ自然にこうだんだんだんだんアイテムが広がってきた。で結果として1万アイテムになったという、まあ、そういうことが言えるというふうに思いますけども、
まだまだその1万アイテムから数っていうのは増えていきそうな。
そうですね、まあ、あまり増えすぎるのもねこれ あれなんで、ある意味ではですね、あのポスってありますですね、あの、それのコードでその一つの企業が持ってる数っていうのは、これは自慢にならないかもしれませんけど、私ども貝印が多分一番あの多いのではないか。まああの卸さんですとかね、あの問屋さんだとか、そういったものでいろんなメーカーのものを扱っているところ業態は何万アイテムっていうのはありますけど、まあ、メーカーとして一つの商品にそういうポスコードを登録しているという数はですね、これはあんまり自慢になりませんけども、私どもが多分日本でも一番多いんではないかなというふうに思ってますけど。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回はカミソリなどの刃物を製造販売する貝印パート1をお届けしました。 JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。